ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日のお話は何ですか？
今日はですね、天を味方につける生き方の、っていう本をね、出されてる山王銀之助さんという方に最近お会いさせてもらいまして、
会いたいって言ってましたよね。
本当に素敵な方でね、で僕の友人でオザリンさんという方がね、まあ、その亡くなっちゃったんだけど、その思い返した時に、その最後に会話したのが、オザリンが翡翠さん、山王銀之助さんという人知ってますか、っていう会話だったんですよ。で僕は知らなかったので、すいません知らないですって言ったら、翡翠さん会ってほしいなって、その自然界の中で本当にリラックスして、その自然界の中で生きると必要なものは、全部必要なもので手に入るっていう全自動の法則というのをね、伝えている、あのエコビレッジビルダーっていう方でね、でそのエコな村づくりを世界中で指導してる先生なんだと、ですごい素敵な人なんで、翡翠さん、山王さん会ってほしいなっていうのがね、思い起こした時に、ああオザリンがあとのね、僕のイベントよく来てくれるのがきっかけでね、名言ラジオセラピーのスポンサーもしてくれくださったりしてる、そのオザリンさんがいて、そのオザリンが、あ、俺に最後に言ってくれた言葉って山王さんのことだったなと思ったので、思い出してね、わ、これは山王さんに会いに行かなきゃなと思ってね、このラジオでね、山王さんに会いたいなって言ったじゃないですか、
本当にね、すぐ会えそうだと思いましたよ、
そしたらね、いろんなところからご紹介しますっていう、声がいただいてね、でお会いさせてもらったんですよ、でもう一つやってる YouTube の方のバー名言セラピーにも、今回ちょっと収録もさせてもらって、すごくね、改めて、うわ、こういう素敵な日本人がいるんだなっていうのが、なんか希望を感じました。
十分翡翠さんがここで走られた瞬間に、あ、銀ちゃんいい人だよね、みんな知ってますよみたいなのがたくさんあったから、時代としてもう十分話題になってる方ですもんね。
すごい、本当、銀ちゃん自身はね、本当に幸せに生きていこうと思ったら、別に多くのものって必要ないんだよって、でお金すら必要ない、でお金のない暮らしもしたいんだったら、こうしたらできるよって提案してるのね、例えばね、例えば海外の人たちと日本の人たちって、暮らしが、やっぱり海外の人の暮らしの方が豊かなケースって多いのね。なんでかっていうと、日本人っていうのは平均4000万円を、だいたい住宅費として4000万平均でかかるそうなんです、家を買うのに、で4000万稼ぐのにすごく時間がかかるわけ、借金を背負って、
ローンとかね、
でもヨーロッパを見ると、だいたいヨーロッパの人たちってひいおじいちゃんの建てた家で暮らしてるんだそうです、家がね、持続可能な形で長く持つので家を買う必要がない、だから4000万円を愛する人と一緒に過ごす時間に過ごせちゃうわけ、日本はその4000万稼いで家作んなきゃいけないから、
毎日の労働は
忙しいわけ、
そうですよね、
でも、ヨーロッパの人たちは家はおじいちゃんが建てた家で暮らしてる、何百年と持っちゃうから、
まず住む場所はあると。
何百年というかね、うん、まあ、イギリスだと平均140年家持つそうなんです。アメリカでも103年持つそうなんです。フランスでも平均86年持つそうなんです。でも日本の家は、
うん、どれだけ
26年しか持たないんです。
そうなの、
平均で、
うん、衝撃。
だから子供は自分で家建てなきゃいけない。26年しか持たないから、うんうん、子供の代までは持たないの。
あ、だって30年ローンとか。
そう、30年ローン組んで26年でダメになる家を暮らしてるらしいです。
あら、はいはい、うん、衝撃ですね。
そう、だからその、まあ、漆喰とかね、うん、いろんな形を使うと、そのもっと長く持つ家をね、
うんうん、
で、あの銀ちゃんは自分で小屋を作ったり、うん、家を作る方法も教えてるんです、
うんうんうん、すごい。
でさらに2メートル5メートルの土地があれば、うんうん、4人家族で365日食べていけるよっていう自然農法のやり方も教えてるんです、
うんう
ん、そうするとその実はお金をほとんど稼がなくても、うん、4人、その4人のコミュニティだったら、うん、1人3万円稼げば、うん、携帯代も含めると、うん、だいたいそういうそのね農業をやって、うん、その 2メートルのね、うん、あの5メートルの土地さえあれば、うん、家族4人で365日食べていけるだけのものはできるので、うん、しかも15分以上農作業しちゃダメらしいんです、
うん、え？どういうこと？
例えばネイティブアメリカンの人たちって、うんうんうんうん、そもそも耕さないんです、
うん、
自然になったものをいただくので、うんうんうん、農作業ないんですね、
うん、
で世界でもこんなにその日本人みたいに農作業する国ないらしいんです。だから1日15分とか1日30分とか、うん、その化学肥料と農薬をどんどん与えちゃうからこそ土地が弱ってって農作業をしないといけない農作業のスタイルになっちゃうけど、うんうん、自然に戻せばその銀ちゃんの推奨する農法っていうのは、うん、1日15分だけ作業したら4人家族で、うん、1年食べていける分量が取れるそうなんですね、うん、でそういうふうに実際は、うん、実はそのお金から解放されて生きる生き方も選択肢としてあるよっていうことも、うん、一つ銀ちゃんは伝えてることのメッセージの一つなんですね、
うんうん、
でいろんな世界の、もうエコビレッジビルダーっていうのは、うん、エコの村づくりが家も作れるし、うん、その井戸も掘れるしいろんなことが自分でできちゃう人がエコビレッジビルダーで、うん、レインボーピープルって言われて、うんうんうん、そのこういうエコの村作りたいって言ったら、うん、レインボービレッジっていう職業があって、うんうん、その人たちに頼むとその住む場所と食費と交通費だけをこっちで負担するから家を作ってね、うん、エコの、村づくりを、ここで立ち上げてくださいって雇われて行く人たちを、うん、レインボーピープルっていう職業があるそうなんです、
うんうんうんうん、
でその銀ちゃんはそのレインボーピープルなんですね。
へ、
呼ばれたら世界にエコビレッジを作りに行くっていう、うん、生きる知恵を、うん、自然の中で生きる知恵をめちゃめちゃ体得されてて、うん、今の日本人がその最低限の稼ぎでやっていくにはこういうライフスタイルもありだよって、
うん、
みんなお金に縛られちゃってるけど、うん、それを抜けた生き方ってできるよって伝えてる方なのね、うん、詳しくは天を味方につける生き方っていう本が、うん、ヒカルランドさんから今出てるので、うん、興味ある方はぜひ見てほしいですね、
うん、へ、ね、自然とこう共に生きるっていうのは時代としてね、うん、言われてるってみんな気づきながらもでもじゃあ生活するときはっていう、
はい、
ね、壁にぶつかりますもんね。でもそうやってアドバイスも含め、
はい、
実際にやっている人がいるってかっこいいですね。どんな感じでしたか、印象をあってみて。
あのね、スタッフの人が、
はい、
近くに座っただけで、
はい、
もう熱が移ってきて体が熱くなったって言ってました。
それと濃いですかね。
野生のエネルギーだと。
野生のエネルギーみたい
でね、例えばマサイ族の人たちっていうのは、うん、 すれ違った時に、うんうん、うわ最高のパートナーだって分かるらしいんです。
へえ、うんうん、
もう雰囲気と匂いというか分かっちゃうらしいんです、
うんうん、すごい。いや
で銀ちゃんも、うんうん、だいたい DNA 的に50人に1人は相性が合う人がいるらしいんです、
うんうん、50人に1人や、
うん、で銀ちゃんもそういうねそのアフリカでの村作りから帰ってくると、うんうん、もう自然の中に身を置いてるので、うん、バリバリに感性が立ってるので、うん、戻ってくると例えば交差点で あの人と相性がいいって交差点の先にいる女性ともう分かるそうです。
へー声かけるんですかね。
かけないそうだけど。で実際マサイの人たちもそうやって分かるので、うん、もうすれ違いざまに恋が始まるそうです。お互いにあ相性が合う人だって分かるので、うん、すれ違いざまにもう恋が始まってそれで結婚までしちゃうこともあるそうです。向こうの人たち
言葉かけなくてもいい、
うん、でそれでもう相性がいいから、うん、もう最初から分かってるから仲が、もうね、
そういう
でも逆にね、はい、もう電車の中で50人1人は相性がいい人がいるから、うん、満員電車乗るとね、うん、すぐにどの人と相性がいいと分かっちゃったりするから大変だそうです。感度鈍らせないと行きにくいって言ってました。
本当分かりすぎて
そうそう
でもそれ気づいていることがなんかうるさい、あ、ぎゅうぎゅう詰めだからその距離感とかね。
そうそうそう。でもね、実はね、うん、その銀、まあ、銀之助さんのことを銀ちゃんって呼ばせてもらうけど、うん、はい、その銀ちゃん以外でもね、うん、その相性がいいってね、大体女性の方は、うん、当たってるそうです。
あ、
これね、はい、ケンブリッジ大学の研究であるそうなんです、
うん、
50人の男性の写真を女性に見せて、うん、どの人と相性がいいか直感で選んでもらうそうなんです、
うんうん、
でその後にね、うん、その50人の男性が24時間着てた T シャツを瓶に詰めて、うん、後から匂いでどの人かで匂いでこの人のこの匂いがいいっていうので、うん、選んでもらうと女性は 70%、うん、写真で選んだものと匂いで選んだものが、うん、70% 一致するそうです。でそういう人たちを見ると、うん、DNA が見事に、うん、DNA 的に違えば違うほど相性がいいわけです。
あ、そうなの、
うん、うんうん、その多様性があった方が、うんうん、その親戚同士で結婚していくと血が濃くなるから良くないって言うでしょ、うんうん、それ DNA が近いからなのね、
うんうん、
だからその結婚するにあたっては遠い方がいいのね、
うんうん、相性っていうのはじゃあそういう意味、
そうそう DNA のが違うければ違うほど相性いいのね、う
んうん、ね、近いです、何でもよくわかりますっていうのとちょっと違う、
そうそう、その気が合うとかっていうのじゃなくて体の相性というか DNA の相性っていうのが、うん、その DNA の違いがあればあるほど、うん、まあ、あればあるほどっていうかある程度ある方が、うんうん、その相性がいいらしいのね、はい、
うんうん、
細胞の相性が、
はいはい、細胞レベル
で、そのケンブリッジ大学の調べでは、うん、その女性が写真見た直感と、うん、匂いで感じた直感が、うん、だいたい DNA 的にも相性がいいのをちゃんと見抜いてるそうなんです。で男性に同じ実験をさせると、
う
ん
う
ん、女性は7割正解率、は
いはい、ね、すごいね、さすが
男性は50分の1 だから50人の中からもうだからもう完全に当てずっぽの世界もう偶然の世界50
確率からすると
確率
70%ってほとんど大きい
だからサイコロ6が出る確率が6分の1と同じ
低いですよね。
男性はほぼ当たってない。だから
なるほど、
女性がこの人がいいと思ったのを付き合った方が、
はいはいはい、うん、
その DNA 的な相性は女性の直感の方がほぼ掴んでるらしいです、うん、でもマサイ族っていうかアフリカに、うんうん、3週間ぐらい暮らすとみんな分かるようになるらしいです、
うん、もうお互いなんか目だけでもこうそうそうそう呼びましたねぐらいの、
そうそうそ
う、
う
わーすごいね、マッチングアプリとか
いらないらしいです。
そうだよね好みを入れなくても、
そうそうそうそう、
でもそれぐらいの本来こう能力があるというか、
そう、 だからなんていうのかな、で、まあね、僕らそのお金がないと生きていけないっていう、うん、もうお金に縛られて、
うん、
まあ、人間のね、うん、三大欲求は、うん、食欲、性欲、睡眠欲、
うん、
これが大体 99% らしいのね、
うんうんうん、
でも日本人っていうのは 99% からはみ出る 1% のために 99% の時間とね労力を使っちゃってる。銀ちゃんは言ってたけど、本当はもっとそのお金に縛られない生き方が、うんうん、できるんだよっていうことをね、その石垣島で絵本の村っていうのを今作られてるらしくて、はい、うんうん、でそこでワークショップをしたりね、そこでね、
うん、
もう例えば3泊4日で、うん、自分たちが取れるものだけしか食べちゃいけないっていうルールでね、
うんうんうん、
あのワークショップあったりするらしいのね、3泊4日で
まずお試しの体験で、
うんうん、
わ
で本当に自然界にあるものだけで食べていくと、うんうん、自然界のリズムにめちゃめちゃ乗ってくるので、必要なものがその日必要なものが、
うん、
ちゃんと急になんか綺麗なリンゴが海辺に落ちてたりとか、あの本当に必要なものが、
うんうん、
あの必要なタイミングで手に入って食べていけるようになっちゃうそうなんです。
うんうん、自分が欲したものを必要であれば、うん、探しに行かなくていい、
そうそうそう、
全てにおいて食べ物もすごいですね。
でそういうものっていうのは、うん、自然の中にあるものっていうのはものすごくエネルギーが高いので、
うん、
そのアメリカの先住民の人たちのと、ね、うん、ところに行った時に夕飯だって言って、うん、トウモロコシを6粒渡されたらしいんです、
はい、
でこれが夕飯かよって足りねえぞって思ったらしいんです、
うんうんうん、
でも実際食べてみたら3粒しか食べれなかったそうなんです。あまりにも自然の中で誰かの手を使わずに、うん、その自然に生えてくるトウモロコシなので植物なのは、うん、エネルギーの量が半端じゃなくて、
うん、
3粒食べたらエネルギーで満たされて、
うん、
4粒食べれなかったそうです。
トウモロコシですよね、
うん、
本当にあの粒ですよね、一本じゃないですよね。
もう自然界のものって本当にエネルギーが高いそうで、
うん、なるほど、
まあ、そういうね、
うん、
なんかね、わあ、なんかこれからの日本に必要なね、うん、まあ、村づくりからお金をかけずに村づくりコミュニティを作っていくやり方とか、
うんうん、
本当に今のこれからの日本人が、うん、知ってった方がいいようなことをすごくね、
うん、
もう体系づけていて、
うん、
銀ちゃんに触れることって、はい、まあ、まずね本も出てるし、うん、銀ちゃん YouTube も始めてるから、うん、ちょっとね銀ちゃんチェックしてみていただきたいですね。
うん、ちゃんとそういう方が現れますね。この聞いてて、ね、体得してこの日のためにだから準備してたかのような、銀ちゃん自身も結構激しい人生を送ってらっしゃるじゃないですか。
その中の6回自殺未遂した
そうです。ね、お金のこととかも十分こう満ち足りた時もありっていう繰り返しがあったっていうのは、
うん、
あ、そうなんですか。
その壮絶なね、
人生かけてこうやって私たちに教えてくれてる。そうなんだね。
そうなんですよ。ね、
うん、今本当にまた受け取るメッセージがね、実践してる方のおかげで分かるっていう、
そうそう、
すごいな。まだ間に合うって感じですもんね。
そうですね、
うん、
ちょっとね、あの銀ちゃんの本からちょっと最後朗読させてもらいます。
はい、
明日よりも今日が大事、うん、明日のために今日を犠牲にするなんてもったいない。最高の今日が最高の明日を作る。そしたら明日も最高の今日になる。生きている限り毎日がずっと最高の今日。夜は星空の下で眠る。星がたくさんありすぎて星座がわからなくなる。人間ってちっぽけだな。宇宙の中の塵と変わらない。人の一生も瞬きのように一瞬で通り過ぎる。たった一瞬の時間でこんなに素晴らしい人生を歩めるなんて幸せだな。一瞬の人生にたくさんの美しい景色を見せてくれてありがとう。 たくさんの美味しいものを食べさせてくれてありがとう。たくさんのいい音を聞かせてくれてありがとう。たくさんのいい香りを楽しませてくれてありがとう。出会ってくれた人みんなありがとうっていうね。銀ちゃんの本はこうやって終わるんですね。
へ
え。ね。素敵な銀ちゃんにね、
うん、
またバー名言セラピーでもね収録させてもらったんですけど、
うん、
本にも書いてなかったね臨死体験の話とかねしていただいて、それもまたぜひ聞いてほしいですね。
うん、ねえ、うん、すごい人生をたどってらして、でもなんかそういう役割で私たちの前に現れてくださった感じがして、
そうですね、
はい、うん、リアルでまたお会いできる機会があったら、
ね、近くにいる近くに行く機会があったら ね、
は
い、
ね
ちょっと感じてみてください。離れてても体が暖かくなってくるそうです。
石井さんはそういうこと言われたことは、
いや、ないですけど。すごいね、
うん、貴重なお話をいただきました。
かっこよかったですね、うん、銀之助さん、
すごい、
はい、
はい、
というわけでね、はい、またぜひ、うん、また来週会いましょう。
ありがとうございました。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。